願いします。
お願いします。
動画に三つ星レストランのシェフとかがレシピをアップしたりとかしてますけども、逆に全然秘密にして、まあ、アップしなかったり、もしくは減点したりしてる人がいますけども、辻先生どう思われますか？
あ、僕はね、オープンにすべきっていう考え方の人間、まあ、だからこう YouTube にも、もうオープンにして出してるんだけど、クローズドな世界とオープンな世界では、どちらの方が、いいんですかって言われると、まあ、これは人それぞれはあるんだけど、一番有名なところで、Windows と Apple、Apple は結構クローズドな世界って言われていて、Windows がオープンな世界、ソフトウェアとかでもね、言われているのよ。で、じゃあどちらの方が、シェアがね大きいですかって言われたら、圧倒的に Windows なんだよね、Windows が8割9割ぐらいシェア持ってるから、そういう意味ではオープンな方が、もしビジネスとしてやっていくんだったらそっちの方がいいと思う、だけどクローズドな人ってなんでクローズドにするかっていうと、まあ、ある程度ね地位の高い人がクローズドな世界を作るならまだいいけど、名もない人がクローズドの世界を作ったって誰も見には来ないんだよね、見に来ないんだよ。お金払ってまであなたのその世界を見に行きたいですなんて思う人全くいないんだよね、例えば漫画とかでも今少年ジャンプとかが無料で読めるじゃない、でもそういうの無料で読めるってなると間口が広がるから、あ、こんな漫画あるんだ、こんなんがあるんだって言って課金してきてくれるっていう、で例えばもう終わって漫画とかをもう一回出すことによってまた課金されていくとかいうのもあると思うんだよね、そういう意味も含めて今後こういうのはオープンにしていった方がいいと思うのよ、でクローズドの人ってなんでクローズにするかっていうと、多分ね真似されるからとかそういうこと言ってくるんだよね、真似されたら困るからとか、自分の独自性が盗まれたりするのが嫌だから、一生懸命頑張ったものがパクられるのが嫌だからとか言って言うんだけど、そんなものは人気者の証であって絶対パクられるんだよね、いいものとか本質的なものっていうのは絶対パクられるよと、シャネルも言ってるから、それはもうパクられて当然だよと、パクられるってことは本物のある証拠だよっていうふうにも言われている、言っているわけよね、シャネルがよ、ここシャネルがね、言ってるのよ、なんかそれぐらいその本当のものっていうのは真似されるものでもあるんだけど、そこら辺の雑魚が真似してもできないんだよね、だからクローズドな世界を作ってる人っていうのは素直に例えばコンテンツが少ないだとか、であとはすぐ真似されてしまうような簡単なものを使ってる作ってるとか、そういう感じなんじゃないかなと思うのよ。でさっき言ってたね、この前ニュースにもなってた、料理人、今ちょっとこうやって見てるけど、シリル・リニャックっていう、そのフランス人のシェフね、その人が、びっくり同い年やんか、1個下か、1977年の11月5日生まれ、年齢42歳やった。あ、そっか、俺1個下やのにもうフランス人っていうだけでおーとか思ったけど、1個下かみたいな、そんな人がもう世界中の、もう名だたる人になってるわけじゃない、あ、すげえなーって今、思ったわ。で、もう一人が、マッシモ・ボトゥーラ、発音が合ってるかどうか分かんないんだけど、この人イタリア人でイタリア料理人だと、で、ミシュランガイド三つ星のレストランの人ですよとこういう感じかな、もう世界ナンバーワンシェフとか言って言われてる人が、インスタで、レシピを公開していると、でこういうレシピを見て例えばうわこうすごいっていうのを触れることができて食べに行きたいっていう人もいてるわけよね、間口を広げるってそういうことだと思うね、でこういう世界的な人がオープンにしているっていうのは何でかっていうと、パクられても全然大丈夫なんだよね、その後ろにもっと分厚い自分たちが考察いろいろ作ってきたものがあるから、その一部を例えばパクられたからといってその一つをパクられたからといって、その人自身がその落ちることはないんだよね、逆にあパクってんじゃんみたいな あれパクってるよねっていうふうになるんだよね、はい、まあマッシーもパクってるよねとか、はい、知る人が知ればね、だんだんだんだん広がっていければ、はい、これあの人のパクリじゃないとか言ってなるわけよね、はい、そういうふうに第一人者になるっていうのは、その少なすぎると、コンテンツがちっちゃくて少ないと、やっぱりパクられてしまって終わってしまうっていうのがあるんだよね、はい、そうじゃない部分っていうところになってくると、このマッシモとか、シリル・リニャックみたいな感じになっていけば、はい、それをオープンにしたからといって盗まれることの心配もなければ、自分の知名が落ちることもないわけよね。逆に広がるよね、名前がボーンと、あの三つ星ホテルのレストランのあのシェフが作る料理を家でも作れるんかと思うと実践したくなるよね、はい、で実践してやってみたらどう、次本物を食べてみたいと思わない思うよねきっと、あと日本でも、あ、しまったこれ、調べてなかったけど、はい、料理人の人がね、
はい、
レシピを公開してるんだよ、確かハンバーグを公開したわ、なんかアルミホイルで包んでる、
はい、
テレビで見たことあるわ、ちょっとごめんなさい名前がね、分かんないんだけど、はい、今そのホテル、あ、そのレストランの有名なハンバーグが、はい、ハンバーグのレシピを公開してるわけよ、
はい、
じゃあそのレシピを公開したからといって、はい、そのお店が今後もう家で作れるんやったらもうあそこのお店行かないとか言ってなるかっていう話をね、
はい、
ならないと思う、
はい、
また行こうっていう気にもなると思うし、はい、また食べたいってなると思うんだよね。でまたそんなことをこうレシピを公開してくれたおかげで、
はい、
またさらにね好感度がめちゃくちゃ上がるし、
はい、
今パーって見てたらツバメグリルだ、ツバメグリルのハンバーグレシピが公開されてると、
はい、
もう神の食べ物がご家庭でみたいな、
はい、
を作りたくなるよね。だってコロナでみんな自粛しているわけだから、はい、やりたくなるよね、
はい、
うちもやりたいもん、これ作りたいんだけど、
はい、
で作った後さすがにちょっと滋賀県だからツバメレストランか
グリル、
あつ、はい、ツバメグリルのハンバーグが、はい、食べに行けないんだけど、
はい、
でもすっごい嬉しいよね、
はい、
で、まあ、例えば東京行ったりとか何かあったらそこ行きたいと思うじゃない、
はい、
食べたい、本物食べたいと思うやん、はい、何がダメなんだろうとか言って比較するでしょ。そういう意味も含めてオープンにすると間口が広がって、
はい、
いろんな好循環が生まれてくると思うね、はい、バーって。でこれを有料にしたらどうかって言ったら、これはお金入るかもしれないけど、はい、でも多分無料にした方がその直接的なお金が入ってこなくても間接的に大きな感じで入ってくると思うね、
はい、
だから今こういうコロナショックとかで多分ね物が売れない時期なのよね、
はい、
今ってこういう時期って物が売れないのよ、
はい、
無理に売ろうとしてもなかなか売れないの。だからそういう時何を売ればいいかっていうと物や商品じゃないと、
はい、
信用を売ってった方がいいと思う、信頼を売っていくっていうかね、だかそういうのを無料でどんどんどんどん公開して、その信用の貯金っていうかね、信頼の貯金っていうか、なんか確かキングコング西野がそんなこと言ってたと思うのよ、
はい、
本にも書いてあった、信頼を貯金するかなんかそんなこと言ってて、
はい、
それを信頼を売っていく、しかも無料でね、信頼を売ろうと思ったらやっぱ無料が一番いいのよ、
はい、
無料で売って売るっていう言い方もおかしいけどね、
はい、
やっていってお客さんの信頼を勝ち得る、
はい、
でまた景気が戻ってきたりとかした時に、そしたらそれがまた爆発的にボーンって戻ってくるから、今までの信用信頼の積み重ねがね、
はい、
そういうことをやればいいと思うんだよ。だからクローズドの人っておそらくそこからもう課金したいっていう感じだと思うんだよね、
はい、
もうそこからお金マネタイズしたいって、もういきなりマネタイズしたいと思ってる人たちだから、あんまりそれって長期的な視点と中期的な視点で見るとあんまり良くないんじゃないかなと。短期的にはいいかもしれないけど、短期的にもいいのかっていう話やけどね、でもしクローズな世界もやればいいと思うけど、何か無料のものをプレゼントしてあげて、その信用と信頼をそのお客さんにね、どんどんどんどんこう積み重ねていくっていうか、積み上げていくようなことをやっていけばいいと思うのよ。そのためには何が必要かっていうと、コンテンツがたくさんないとダメね、コンテンツがたくさんないとダメ。だから僕はチラシ広報のノウハウとかっていうのは結構出してるつもり、あと営業のノウハウとかも、 なぜならもう僕は営業はほとんどやらないから、
はい、
うん、その場の行って、いやこれこうなんですよとか、テストクロージングなんてもう今はやらない、
はい
うん、でチラシ広告もまあこれは勉強すればある、いろんな勉強すれば、まあ、僕のダイレクトレスポンス呼んでもらったらできるようになります、
はい、
うん、なるなるなる。じゃあ僕は一体そのね、何をマネタイズしようとしてるのかっていうと、はい、僕はそのもう一個その後ろ側の例えば小冊子の作り方だとか、はい、ダイレクトメールだとか、そういうの全部含めたセットものだとかっていうのを持っているわけよ、
はい、
だから最初の入り口であるチラシ広告とか、はい、その営業のやり方っていうのはもう僕は今やってないし、チラシ広告やってるけど、
はいはい、
営業はやってないし、チラシ広告もその入り口の部分として入れてるから、それはもうオープンにして、あの無料でね、そのノウハウっていうのを売ってあげますよ。ただ僕に作ってくれって言われると、さすがにそれはもうマネタイズとしてね、それはちょっとお金いただきますけどっていう話なのね。だからどっちの方がいいんですか、いきなりクローズドの世界でやりたいかっていうのと、オープンの世界でやるのかっていうと、まあ、多分オープンの方がいいと思う、
はい、
クローズドの人が成功するって言ったら、もうすでに自分の顧客がいっぱいいてる場合やったら、
はい、
クローズドでもいいかもしれないけど、はい、ない場合はオープンの方がいいと思うんだよね。だから実際さ、うちの花屋がね、
はい、
もうコロナショックで全然お客さんが来ないって言って、はい、売り上げがもうほとんどない状態だって言って、はい、もうテレビで見てるようなああいう状況になってるわけよ、
はい、
でやっもう多分4年ぐらい、4年以上前からインスタをやれインスタをやれと、はい、花屋とインスタは多分相性がいいからとりあえずやれ言って、あの写真とか動画とかやれやれやれやれって言って、やっとやるようになって、
はい、
で、あんまり仲がいいわけじゃないから、はい、なかなか僕の意見を聞こうともしないんだけどさ、はい、弟はね弟はねなかなか聞こうとしないんだけど、
はい、
まああのどうも聞いてるとクローズドの世界でやろうとしてるんじゃないかと、検索しても出てこないんだよね、
はい、
もしかしたらテスト段階なんかもしれないから、
はい、
だからクローズドなのか分かんないけど、はい、でもどうせやるんだったら絶対オープンの方がいい、このコロナショックで絶対というか YouTube とかそういうデジタルの方に入っていくって人がすごく多くなると思うの、
はい、
今までアナログばっかりだった人、うちの花屋がそうよ、
はい、
うちの母親なんかもスマホ持ってないからね未だに、はい、だから YouTube とか言われてもなんか分からへんとか言ったからね、もう完全アナログ人間、だから僕がこう言っても分からないよね、何を言ってるのか分からない状態だったと思うんだけど、でもこのコロナショックを受けてやっぱりさすがにやらなきゃいけないなっていう風になってきた、そんなアナログの人がそんな風に変わってきた、だけどやっぱクローズドな世界って言って間違ってるから、情報がないから、だったらもう最初からオープンの世界でやってった方がいいよ。ただそのマネタイズする部分と無料のフリーで戦う部分とマネタイズする部分をちゃんと分けてやっていった方がいいですよ。だからあのオープンにフリーでやっていった方がいいと思う。でクローズドの人とオープンの人とどっちが勝つかって絶対オープンの方が勝つから、うん、オープンの人が絶対こうシェア取っていくから、あのオープンにした方がいいと思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。